副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日ゲストに来ていただいております、副業アカデミーを運営している株式会社レベクリの取締役、竹越雄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。竹越です。
はい、
久しぶりに来ていただきました。
はい、久々に、はい、お伺いしていただきました。
ありがとうございます。私とですね、竹越さんの二人でですね、はい、8年前にこのレベクリっていう会社を作ってですね、うん、で副業アカデミーを主に運営しているんですけど、
はい、
はい、でまあ、ちょっと何本か音声をお届けしたいんですけど、で、はい、今年特に我々進化しているというお話もこの後していきたいんですけど、うんうん、ちょっと1本目なんで、はい、ちょっと初めてリスナーさん竹越さんのことを聞いていただく方も多いので、うんうん、どんなキャリアをこれまでこう歩んできて、で副業アカデミーをこうね作っていくことになったきっかけとか、このあたりをですね、ちょっと1本目は聞いていきたいなと、
はい、
思ってます。
よろしくお願いいたします。
はい。はい、ちょっと2時間ぐらいかかっちゃうかもしれない。
それだけでも2時間余裕で話せますからね。
まあ、なるべく端的に、
はい。よろしくお願いします。
はい、まず大学は神戸の大学だったんですけど、
はい、
もう卒業しまして、うん、で、就職が携帯会社とに就職したんですけど、
うんうんうんうん、
この時点で私結構企業に興味があって、経済経営学部だったんで、うん、
はいはい、
ラーメン屋に入るか、携帯会社に入るかっていうの
を。それはものすごい天秤でしたね。
そうですね。はい。なんか当時、なんか、そこのラーメン屋さんが、今も結構ありますけど、鴨倉っていう、こっちに、
はい、大阪の、
そうですね。鴨倉、はい、に、昼の3時でも並んでるお店で、
はい。
一店舗で年商5億ぐらいいく。
すご。
なんか芸能人のサインが結構飾ってるところですよね。
そうですね。なんか、はい、ちょっと変わってるんですけどね。はい、でそこで、まあ、起業したら、こう、独立できるみたいなのがあってね。で、それで、それか、ちょっと携帯会社が迷ったんですけど、
はい。
ちょっと親の顔が気になっちゃって。ラーメン屋に就職するのはちょっとどうかと、みたいな。
なるほど。
ちょっとその時初めてちょっと体裁気にしちゃって。で、はい、携帯会社に入社したんですけど。まあ今懐かしいんですけどね、ジェイホンっていう会社。
はいはいはい。
で、それから、買収されて、ボーダフォンっていう会社。なりまして。
そうか、ボーダフォンに買収されたタイミングがありましたね。なるほど。
そうなんですよね。
はい。
そこで、面接の時がちょうど、そこの、買収された日だったんですけど、はい。
で、入るかどうか迷ったんですか、その時。買収されるけど、どうするみたいな。
逆にこう、グローバルになるから、
確かにね。
みたいな。
なるほど、なるほど。
でもまだ大学生だったんで、はい、そういう意味では外資と日本企業の違いもあんまよく分かってないんですよね。全然色違うんで、
はい、
やっぱり外資の人ってめっちゃ転職するんですよ。でも日本はあんましないじゃないですか。
そうですね、う
ん。はい。だからむしろ転職してキャリアアップしていくみたいな感じなんですよね。
はい、
なんですごい、ガラッとこう、ボーダフォンに入ったら、上司も外国人だし。
はいはいはい。
もう、英語を話してないなんて人間じゃないぐらいのなんか雰囲気。
ああ、ね。
社内がもう、英語が普通みたいになるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこからソフトバンクっていう、かの有名なソフトバンクっていう会社に、
はい。はい、
買収されまして。
うん、
で、まあソフトバンクが携帯に参入したんで。
はい。
で、そこで、十何年ですね。だから携帯会社で15年ぐらい働きましたかね。
なるほど、なるほど。その間に副業とかはされてたんですか？
あ、もう副業の話いきます。あ、そうですね。副業
の。ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、全然、キャリアの話ですけど、全然いいんですけど、はい、本業もやりながら、 どうしてもなんかこう、副業もやってみようかな、みたいな感じで。副業もこう始めましたね。はい。
それは小林さんと出会う前ですよね。
いや、全く前ですね。
全然前ですもん、全然。
なるほど、ね。
会社辞めてから、小林と出会ったんで。
あ、はいはいはいはい。はい、なるほど。
ずいぶん後ですよね。で、何歳からですか、はい、副業的なこと始めたのは。
ですね、25歳です。
お、そう。25で。
大学卒業して就職されてから、まあ2、3年でもスタートしたという感じですか、ね、
いや、でも大学の時からもう株はやってて。
はあ、はあはあ、
副業アカデミーもね、株ありますけど、株はやってて、はい、でも株だとやっぱり本業をやりながら落ち着かないんで、なんかどうしてもこうデイトレみたいな感じで見てたんで、そうすると会社やってるとなかなかどっちも集中できなくなるから、ちょっとこれは向いてないな、みたいな。感じで、まあ、ある意味、まあ、副業っていうか分かんないんですけど、まあ、うちでは副業と定義してますけど、まあ、不動産を始めたっていうのが25歳ですね。はい、
なるほど。
うん、でも、その時ってすでにでも大企業だから、平均の世の中の年収よりは、多分収入高かったと思うんですよね、滝子さんってすでに。
そうですよ。マッサン、小林さんですかね、うん、ここは。
マッサンですよ、マッサン。
マッサンさん、初任給いくらでした？
え、初任給だ、21万円とか。
そうでしょうね。
そんなもん
ですよ。私26万円だったんですよ。
ね。やっぱだ、給与いいですよね、
は
い
は
い。
そう。初任給高かったんですよね。うん、で多分、今はね、結構30とかね、なんかすごいとこだと35とか40とかね、増えてますけど、
う
ん、結構その時初任給としては高かったですね、うん。
で、なんででも副業を25で やろうと思えたんですか？それなりに給与いいのに、副業をやろうと思った理由があったんですか？
あ、でももう、大学で経済学部にこう入ったんですけど、
はい、
この前からちょっと、やっぱ、お金持ちに憧れてまして、お金持ちになりたいならちょっと経済知った方がいいかなと思って、はい、経済と経営を大学で学んだんですけど、全然お金持ちになれないんですよ、このまま行くと、みたいな。
気づいちゃったんですね。
気づいた。で、まあもちろん就職するじゃないですか。就職すると、はい、まあ給料はこう、もちろんわかりますよね。で、はい、上の人の給料を見るとか、まあ、ああいう大手だとね、まあこれどのこの会社もそうですけど、上の人まで年収だいたいこれぐらいってわかるんですよ。ちゃんと公開されてるんで、はいはい、このグレードだとこうですみたいな。
はい。等級によってこれぐらいにな
るんですね。そうですね。はい。で、やっぱりその時に、あ、夢ねえなーみたいな。ちょっと、まあ、リアルに、20代の、竹越さんは思っちゃったんですよね。
思っちゃった。
もともとお金持ちを目標にしてましたからね。
目標にしてたんで。
はい、なるほど、なるほど。
あと、ロバート清崎はやっぱ21歳の時に読んだんで。
なるほど、なるほど。
早いね。
金持ち父さん、貧乏父さんをそこで読んだんで、あ、そういう世界もあるんだ、みたいな。でもちょっと待って、このままサラリーマンやってると、あれ？なんか、いやまあ、そこそこいいんですけど、
はい。
結構まあ、東京の真ん中とかでね、住んでると、これで車持って子供とかいると、あれ、これ苦しくない？みたいな。想像ができるのが、まあ一つですかね、はい。あとやっぱりこう、上の人を見てても、まあ誰ってわけじゃないんですけど、
はい。
なんかね、こう、夢持てないな、みたいなのが。
憧れは、
そう、誰かがどうってわけじゃないんですけど、なんかこう、憧れるな、みたいな、この生活最高やなって、やっぱり、思える人が、そのモデルの中には今いなかった。
あ、なるほど。
その辺があって、やっぱり、なんかそっちもやんなきゃな、みたいな意識が常にありましたかね。うんうんうん、はい。
なるほど。
で、最初にやったのが不動産投資。
うん、そうですね。
うん、はい、最初は、区分マンションから始めたんですか？
そうなんですよ。区分マンションに騙されまして。
一番初めにこけてるんです。失敗す。
あ、こけてるっていうか、まあ、多分今で言うと、小林に面談、マサさんに面談に行くと、はい、絶対こけてるねって言われる。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、間違いなく。私も言うと思います、
はい。買ってはいけない物件を買っちゃったという。
はい、お客様なんで、あんま直接は言わないかもしれないですけど、多分私がマサさんにこう面談行くと、多分言われるような。
あちゃーって。
いや、これがまたあれなんですよ。大手のね、大手企業のリストは世の中に回ってまして、電話がかかってくるんですよね。見事。全員かかってきてましたけど。
はい。
やっぱ年収高い人のリストは世の中回るみたいな。
ソフトバンクの社員には全員かかってくるんじゃないですかね。みんな変えますからね、ワンルーム。
そう。で、かかってきて、ちょっと下のスターバックスにおしゃれに呼び出されて、そのスターバックスで、聞いてたら、あれこれいいんじゃないのみたいな、ふうに、知識がないから、ファイナンシャルリテラシーが、もうものすごいレベル1みたいな感じなんで、経済学部、経済学部出てんのに。
出てんのにね。
出てんのに、ファイナンシャルの知識ないのかよっていうぐらいなかったんで、大学で本当に、簿記とか習ってもね、ファイナンシャルリテラシーとは全く違います。からね、
そうですよね、
うん。確かにね。
そういうのがあって、ちょっとまあ1個目は、1つ買ったんですけど、5000円しか毎月増えないっていう感じでしたね。
毎月5000円。
まだ増えるだけいいかもしれない。
まだマシですよね。
そうですね。
増えるだ
け。
今マイナスですからね、
大体。みんなマイナスで買っちゃいますからね。プラ5000円で。そっからどういう風になったんですか？
それから、まあ、不動産で言うと、区分をこう、3つ、4つって増やして、うんで、4つ増やした段階で、まあ、その、5万5千円ぐらいになったんですけど、あれ全然給料追いつかないな、みたいな。
で、その時、あれですか、融資としては4件で1億ぐらいいってるんですか？
いや、そんなに、
そんなに。
でも、1000万ぐらいの2つと1500とかだったんで。
5000万ぐらいです
か、ね、5000、6000ぐらいですね。6000ぐらいでし
たね。はい。なるほど。で、キャッシュフローあんま出ないなと。
そう。で、私は一応、同じ失敗しないんで、次は中古を買うんですよ。
なるほど。
で、中古の次、もうちょっと中古の大きいやつで、大きくて利回り高そうなのを買うみたいなして、どんどん一応4室とも良くはしてったんですけど、安くて収益性高いみたいな。はい、まあそうすると、どんどん築古にはなってくんですけど。
なるほど。
はい。というふうに増やしていって、でもこれだと5万5千円だったんで、あれ増えないなってなったんで、そこからやっと1棟っていう、不動産1棟にこう、参入というか、を27歳ぐらいの時に、これは1棟に買えばと思って、はい、入社して5年ぐらい、1棟
に。すごい。1棟に。
はい。
そっからどういうふうな、ステップだったんですか？その、勉強、学びの場に入ったとか、我流で勉強したとかはどうだったんですか？
私は結構、我流でいろんな本読んだり、まあでも、大家さんの学びの会みたいなのを何個も参加して、で、それで2、3年やってましたかね。
その、小林さんと出会ったのは、もしかすると、その、工藤さんコミュニティとかそういうことなんですか？
いえいえ、もっと後です、もっと後です。
はい。多分2、3歳か3、4歳の時に、マサさんがいろんな発信をメルマガでしてるんですよ。
うん。
だからめちゃ気になる存在みたいな。
はい。
あとメルマガがうまいんで、みんな引き寄せられるなっていうメルマガをめちゃめちゃ書いてらっしゃった。
なるほど。はい。
はい。その時から、何ですかね。あ、なんかすごいやってる方いるなみたいな感じでした。
で、僕逆にその頃って竹越さんがもう一等物をすごいたくさん買って教える側始めてて、
はい、
そういう大家さんのコミュニティの先生をもうやってたんですよね。
ああ、
そう。で、30歳ぐらいかな。
30歳ぐらいですかね、あの時竹越さん。で、それで僕も知ってたんですよ。はい、ペンネームが当時あったんで、そのペンネームで。覚えてて、言っていいのか分からないけど。
あ、いいですよ、全然。
言っていいですか、はい、ドンペリオーヤっていう。
忘れられないですね、それは。
そうですね。ドンペリオーヤ、今覚えてる。そう。で、後で知るんですけど、全然お酒飲まないのに、本人は。そう、お酒得意じゃないのに、なぜかドンペリオーヤっていう名前で。
そうですね。今も、お酒飲めないのに、マスさんと酒蔵やってるんで。
そう。これ前にちょっとね、ポッドキャストも話した、はい、酒蔵でお酒の作って輸出するっていうのを一緒に今やってるんですけど、はいはい、それもお酒飲めない同士でやってるんですけど、でもドンペリ
大家。小林さんもそうですもんね、そういえば。
僕も飲めない。そう、僕も全然飲めないんで。でもドンペリ大家さんが新築のアパートとかを教える講師みたいのを、はい、やって結構もうその、有名な存在でなってたんですよ、大家業界の。
はいはいはい。
中で。そう。だから僕も知ってたんです
よ、ね、今新築めちゃめちゃね、流行ってますけどね。うん、15年ぐらい前ですからね。
いや、だから早かったですよね。あの時から教えてましたがね、太鼓さんはね。
そう。で、私が1個目のに作った、やつが 11% ぐらいしたからね、利回り。
く
ぅー。で、2つ目が 12.6 で。
すごい。
で、2つとも13、次が 13.6。
神ですね、
うん。この3つ全部東京都内っていうね。
はい。
すごい。だからやっぱり、今はね、やっぱ土地も、あとやる人も多くなってきてるし、
うん、
はい。まあ銀行もね、融資通りやすくなってますよね。
うん、
まあ、銀行さんも新築屋の当たり前になっちゃってるから。
うん、
そうですね。でもそういう風な時代でしたね、あの時代は。
うん、で、会社辞めるのは何歳の時になったんでしたっけ？
は35ぐらいですね。
5か。うん、
なんで、そのまま不動産一棟増やしていきながら、うん、でもやっぱりこれだけだとちょっと足りないなと思ったんで、今、マスさんが言った勉強というか講師をして、不動産を教えるっていうのを30歳ぐらいから始めて、はい、うん、まあ、不動産も教えながら、会社員もやりながら、でも会社、いつも朝、夜中1時ぐらいまで働くんですよ。
はい。あ、そうか、本業の方も忙しかったということ
ですか？いや、もうソフトバンク、今はホワイトですけど、昔はまあまあ大変だったんで、
うん、
大変をブラックというかはわからないですけども、大変。
大変だった。
大変だったと。これは本人がどう思うかって、
うん、
大変だったんですけど、はい、でもまあそれで、そこで、まあ年収を上げながら、
うん、
まあ、不動産を増やしながら、まあその講師業もやって、っていうので、まあ、三足のわらじみたいな感じで。
はい。
頑張って成長してっていう感じして、うん、でもなんか、キャッシュ、まあ、ある意味その、よく言う、こう、月100万みたいなのが、サラリーマン以外で、その、32歳ぐらいの時に、不動産だけに達成してて、で、コンサルとか入れたら、まあ、200とか行ってたんですけど、うん、
はい、
でもやっぱりなんかちょっと子供が一応2人いるんだんで、
はい、
いるとか、もう1人ができて2人目ぐらいの感じだったんで、さすがにちょっとまだ辞められないな、みたいな感じだったんで、
うん、
じゃあ、不動産だけで200ぐらいにしよう、みたいな感じで、もっと増やして、ちょっと石橋叩いて36歳ぐらいで辞めたって感じです。
は
い、
なるほど。だその時は、何棟、まあ、売ったり買ったりすごい多いと思うんですけど、辞める時って何棟ぐらいだったんですか？
辞める時は8棟ぐらいかな。
8棟。
はい。
で、教える、その副業も、講師業もやってて。
そうですね。で、最後に辞める時に初めて自宅買いました。
ああ、自宅が一番、そのローンを通すためにその、
うん。そうですね。まず不動産でしっかり増やして、まあ今はだったら違うことを推奨するかもしれないですけど、昔はやっぱり自宅がそんなにキャピタルみたいな話とか、今ほどこう旺盛じゃないんで、はい、そういう形でしたね。
なるほど。
なるほど。で、辞める決断するときはすんなり言ったんですか？怖くなかったですか？もう。
いや、怖かったんで、まあ怖いのとその石橋叩いたんで、ある意味4年、3年ぐらいかけましたかね。
なるほど。
はい。だから結構迷ったっていうか、仕事嫌いじゃなかったんで、
ああ、
大変だけど、ね。大変だけど嫌いではなかったんで。
うん。あと給与もめちゃくちゃいいわけじゃないですか。
あ、そうです。だから、ね、日本でもね、まあある程度トップクラス
なん
ですか。
うん。
はい。
ね。だ手放すから勇気いりますよね。
そう。だから意外に辞めないんですよ。なんか誰も。
ああ、大変でもね。
大変でも。みんな辞めない。他行ったらね、多分他の方が大変っていうのもあると思うし。で、ね、ちょうどそれで、まあ、辞めた時に、マサさんと出会ったという感じですね。
なるほど。
そう、うん。なんかその旅行サークルみたいなやつで、まあ、僕ももう会社辞めてたんで、はい、その頃には。で、一人でこうやってたんですよね。いろんなコンサル業とか、大家業とか、はい、いろんな副業やってて、で、そのコミュニティみたいなところで、まあ、ちょっとその時間にゆとりができた人たちが、旅好きじゃないですか。
はい、
旅行行くっていうんで、そういう、コミュニティに入ってたら、そこで出会ったっていうのが。
そう。お金できて一番の問題が、平日の友達が結構いないんですよ。
なんかその、なんていうの、予算感が合う人がいないってこと。
いや、それもありますし、平日暇な人が結構いない。
時間的にいないですよね。
時間、
みんな働いてるから。
やめて思うのは、お金より時間だなと思って。結構時間がみんな、まあ当たり前なんですけど、自分の周りもね、友達といえばサラリーマンの普通の 一般的にはそうじゃないですか。
はい、そうですね。
方なんで、そうすると、みんな仕事してるし、なんか平日に遊ばないって言っても無視されるし、みたいな、ね。
仕事やっていうことで。
そうそうそう。何言ってんだよってなっちゃうんで。
はいはい。
はい。まあそれが普通じゃないですか。だから意外にそれが一番、いなくて、はい、ですね。
なるほど。うん
で、そこで知り合ったんですけど、結局、一番燃えるものってなんだろうねっていう時に、やっぱ事業とか投資とかが一番まあ、エキサイティングだなっていうのは多分当時二人の中にもともとあったと思うんですよね。
はい。
うん、他にもいろいろね、旅行行ったり、なんかお酒、まあお酒飲めないんで、お酒飲まないしみたいな。あんまりだから他にずっとね、情熱がたぎるものってないよな、みたいな。
そう。
っていうのは多分お互いにあって。
いろいろ旅行行ったり、3ヶ月ぐらい行ったり、うん、なんか二人で台湾とかね、二人じゃないけど、なんか
台湾
は
行ったし、シンガポールもね、あ、シンガポールあれ創業する頃かな、でも行ったりね、しながら。
いろいろ行ったんですけど、
うん。そう、結局事業やるかっていうんで、副業の、スクールとか、企業のスクールとか、面白いんだよねっていうような話をしてて、
うん。
そう。結構二人で企業アカデミーか副業アカデミーか迷ったんですよ。
なるほど。
で、これから副業の風が吹くよねって思って、副業アカデミーで、やってみようって言って、スタートしたのが2017年の夏なんですよね。
2017年の夏。
はい。はい、まあ、今から8年前ですかね。
はい、
うん。はい。ぐらいに、そう、一緒にやりましょうか、つって立ち上がったっていうね、経緯ですよね。
なるほど。
そうですね。
副業アカデミーの中で、竹越さんの役割というと、どういう役割になるんですか？
何ですかね、
不動産講座の先生をやられてますよね。
はい、うん。
はい。
まあでも、いわゆる、業務を全部執行するっていう意味では、総務人事とかもそうですし、企画でとか、まあ集客周りもそうですし、あとイベントみたいなところを、はい、まあ基本的にはこう、全体見て、もちろん担当とか責任者はそれぞれいるんですけど、
はい、
その皆さんと動かしてるみたいな感じで、うん、私は見えない、後ろで、小林の準備してるみたいな、
ね。なるほど、
はい。
小林さんは、やはりそのコロナ明けからですね、うん、いろんなことにチャレンジされていってますけど、うん、それを後ろ側でフォローされてるのが竹越さんということですか？
うん。まさに。もうそんな感じですね。はい、だから僕がこう旗振ったり、
はい、
やりたい事業とかが出てくると、うん、まず竹越さんにこう相談して、で、それをどう実務に落とすかみたいなのは竹越さんが統括してくれる感じなんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。そうそう。で、僕はどちら伝える役割とか、フロントに立ったりしながら、はい、あといろんな案件もちょっと情報もらってくるみたいな、ふうなことが多いっていう、はい、こんな感じで、なんとなく役割が分かれてるんですよね。
マスさんが先にポッドキャストとかいろんなところで発信しちゃうんで、
はい。
いい意味で、いい意味で発信しちゃうんで、
そうそう、確かに。
もう後ろは作らざるを得ないみたいな感じで、ガガガッと作る。
なるほど。
はい、
でも、ここのそのコロナ明けのこの、たくさんのチャレンジでいろんな成果が出てるのっていうのはやっぱり行動を起こすことだと思いますから、それをしっかりフォローされてるっていうのは小林さんもやっぱ心強いんじゃないですか？
うん、そうです、もちろん。僕にないものを竹越さんが持ってくれているので、
はい。
すごく、そう、助かっていますし、まあ、常に相談しながらこう経営を していくみたいな風になっているので、う
ん、
そう。それは本当に。
まあ、でもなんか一人でやるよりあれですよね。そのメリット、デメリットをいつも二人で並べるんですけど。
あ、そうそうそうそう。うん。うん、
その時にこう、デメリットが特にね、どうリスク回避するかみたいなのを考えて、
うん、
まあこれだったら踏むかみたいなのを結構議論しますからね。
うん。うん
うんうん、小林さんが持ってくる提案の何パーセントぐらいが、その実際に、
う
ん、行くもんですか？
そうね。
始まるもんですか？
なんかでも、精度が、ちょっと上がってきてはいると思うんですけど、もちろんでも 100% じゃなかったり、はい、やってみたら失敗したりとか、うん、小さく、始めてみるけど、やっぱりダメだったとかも全然あるんですよ。
はあはあ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。まあでも、少し案件の精度上がってきてはいるかなって気はするんですけどね。
うんうん、
どうですかね、太鼓さん、そのあたりは。
そうですね。どうしてもこれは、なんか事業系とか投資系とかっていうのは、まあ何個かは失敗するなっていうのはあるんですけど、それを最小リスクにする方法を、なんか日々考えてやってて、なんかやっぱり、いつも小林とも話しますけど、人任せの案件は良くないな、みたいなのがあるので、だいぶ相手側が、なんか見た目信用できそうでも、結構一緒に働いてみると、なんか難しいな、みたいな会社さんもあるんで、まあその辺の見極めをいつも、工夫しながらやってるんで、前よりはね、なんか、変なのを二人ともこうチョイスしないなっていう。
あ、なるほど。
はい、でも難しいんですよね。一見良さそうなものほど良さそうに見えるんですけど、
うん、
意外にこけたりするんで、
はい、
この辺の見極めがすごい難しいですね。
そう。これは本当にビジネスとかね、資産運用とかになると本当ここが難しいですよね。打率100割で10割、打率10割か。打率10割っていうふうにはなかなかいかないよなっていうのは。
うん、私も不動産やってて思うんですけど、不動産、小林もそうなんですけど、マスさんもそうなんですけど、はい、不動産やってる中でも、うん、いろんな副業とかいろんな投資いっぱい私もやってるんですけど、結局不動産が一番最強だなっていうか。
は
い、
なるほど。
はい、それはね、いつもその会話しますね。不動産がすごいねと。戻って
きますね。
これはもう一棟ものの、アパートマンションの、土地から新築したり、築浅買ったりみたいな、っていうのを我々で得意としてたり、はい、まあ、子会社でも仲介やってますけど、まあ、これを、ベース持っとくことが、一つ大きな、その、支えになったり、リスクヘッジになるっていうのは、あるのと、あとその、やっぱし、不動なんで、こう、揺らがないので、
はい。
なんかね、コロナがあっても、そんなに影響ないみたいな、ぐらいの強さ、底堅さがあるので、まあ、不動産をやっぱり、はい、軸に置いているのは二人の中で、まあ、それが逆に良かったかなと、二人とも不動産20代からやってきてて、常、ね、うん、に不動産頭に置きながら、事業展開していくみたいなことをやってるので、
うん、なるほど。
これはね、大きかったですよね。
それもあるんで、なんかこういう事業を、まあ、自分たちで、副業アカデミーもそうですし、
はい。
なんか仮想通貨とかもそうですし、なんか新しい投資をするときも、新しい事業をやるときも、まあ、挑戦しやすいな、みたいなのありますね。
なるほど。
確かに。だからその不動産は結構ね、優先順位高めに皆さんに、不動産投資講座とか、でもお伝えしたりとか、あと最近もちょっとこう、お任せ資産運用みたいなテーマで、
はい、はい。
うちが建てるホテルとかマンションに、こう関わっていただくみたいな仕組みも用意しているんですよね。まあ他に、過去にポッドキャストで説明してるんですけど、
はい。
はい。なんで、まあそういうのも含めて全部不動産がこう結構軸にまずあるっていうのはね、うん、特徴かもしれませんよね。
なるほど。
うん。
まあ、今回はですね、竹越取締役について、副業アカデミーがスタートするところ、運営についてもお話しいただきましたが、次回はですね、竹越取締役、小林代表と竹越取締役がいらっしゃってるので、副業アカデミーとレベクリの進化についてお話しいただきたいんですが、うん、
はい。
どうでしょうか。
いいですね。もうぜひぜひ、お願いします。次回以降そのあたりちょっとお話しさせていただきたいと思います、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。本日もお疲れ様でした。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
竹越美宇と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。